転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年8月8日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
おはようございます。
今日はちゃんと一応起きることができました。
ちゃんと一応
もうちょっとねこのドキドキだったので、はい、2時半ぐらいから1時間起きぐらいに目が覚めてしまって、もう4時半には今日は起きました。もうこれで寝たらダメだと思ってですね
寝てないという人ですね
いやいやいや、そんなことはないんですけどね。はい、今日はね、台風がちょっと去りつつあるっていう感じですけども、まだ北陸の方はね、にちょっと台風が残ってる感じですけれども、皆さんのところはね大丈夫でしょうかね。
ね、関西、中四国、
うん、
メンバーさんは高知、広島、大阪、奈良っていらっしゃるからね、みんなそのあたり通ってるんだけど、
そうですね、ぜひちょっと皆さんのところどうだったかみたいなこともね書き込んでいただければなというふうに思いますけど、はい、それではですね、今週もこのコーナーから行ってもよろしいでしょうか。
はい、
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間のコーナーからお願いいたします。
はい、では1週間ですね、振り返っていきたいと思います。先週はちょうど8月に入った、8月1日からっていうことになりますよね。8月1日から、うん、昨日までですから8月7日までということですよね。はい、でも早いもんで8月にまあなったわけで、8、9、10、11、12か、あと5ヶ月ですね。
はい、
ということで、これからリスナーの皆さんもそう思っていると思うけど、どんどん過ぎていくんでね、やることやっていかんとというふうに僕も思っています。
はい、
それで火曜日は、まあ、ラジオから始まってですね、夕方に、ちょっと会場の下見をやってたんですね。でこの会場の下見っていうのは、実は年明けに星空商店街っていう、
はい、
まあ、一大イベントにしようと思ってるんですけど、
うん、
まあ、全体を挙げてですね、アカデミー全体を挙げて、マルシェというか見本市というかね、皆さんの持ちネタを持ち寄って、ブースを出してセミナーやって、でたくさんの人を呼ぶということをですね、まあ、商店街のようにやろうっていうんで星空商店街ってのあるんですけど、まあ、その場所をですね今探していまして、で1個候補のところがあったのでそこを下見に行きました。
はい、
でこの候補っていうのはまあ、できるだけね、僕がなんか個人でどっか知らんとこ見つけるよりも、メンバーつながりとかね、そういうとこの方がやっぱいいので、
うん、
で、東京には実は入谷っていう場所がありましてね、
はい、
まあ、全国的に言うとちょっとずれるけども、浅草みたいな感じで、うん、まあ、下町っぽいところがあるわけですよ。
はい、
でそこをこう町おこししていこうっていうか、そこを拠点として町おこししようっていうことを今ビジネス作ってるメンバーの、まあ、小田ちゃんっているんですが、
はい、
まあ、彼がここをちょっとどうでしょうねっていうところを言ってくれたので、そこを見に行ったんですよ。
なるほど。
うん、でね、ビルの1階の1階をこうボーンと吹き抜けにして、まあ、ちょっとね一風変わった、本当に入り口もなんていうかな、ドアはなくて、
うん、
ビニールの太いビニールでこうカーテンが引いてあるようなね、
はい、
まあ、なんか一話みたいな感じですよね、まあ、本当にね、
うん
うん、そういう面白い場所で、であこれは面白いなと思ったんですけど、ちょっとスペース的に 商店街としては足らないので、
はい、
でどうしようかと思ったんですが、じゃあここで忘年会やろうということで、その場で切り替えまして、
はい、
12月16日のオールアカデミー忘年会はそこでやると
なるほど
いうことにしました。うん、でね、近所にね、まあ、そういう個人店が多いから、焼き鳥屋さんとか、うん、中華屋さんとかね、
はい、
なんかいろいろあるわけですよ。
うん、
でそうい う, こう人のつながりでこうつながってる場所なので、
うん、
そういうところからデリバリーしてもらってね、
うん、
でなんかちょっとこうあったかい、年末を迎えられないかなと、
うん、
みたいなことを思ってますので、
なるほど、
メンバーでリスナーで聞いてるあなたは、
うん、
12月16日開けてください、
うん、
いいですね。
はい、
はい、それからですね、8月の2、3ってとこで、まあ、2日はまあ、ちょっといつも毎月やってる、まあ、起業家同期生の人と月1ミーティングをやって、
うん、はい、
で、まあ、振り返りをして、で来月のコミットメントをしました、
うん、
で午後からですね、うん、まあ、プライベート兼下見っていうんでちょくちょくやるんですが、焚き火をしに行きました。
うん、
一泊でね。
なるほど。
で、うん、場所は群馬にね、沼田っていうところ、沼田市っていうのがあって、で、まあ、ちょっと上の方なんですけどね、そこにですね、スカイさんって読むのかな、これね、難しいんですけど、天皇の皇ですね、皇室の皇に、
はい、
海山の海で山って書いて、スカイ、スカイって読むんですよ。
へ、読めないですね。
そういう読めないですね、うん、でそういうところの、まあ、麓というか中腹にキャンプ場がありましてね、
はい、
でそこに行って一晩過ごしました、
はい、
まあ、相変わらずなんかね、このところ天気ずっと悪かったんで、ちょっと霧雨とかね、いう感じだったんですけど、
はい、
まあ、この平日に行くっていうのがもうね、最高の贅沢で、ほとんど人いないんですよね、
うん、
うん、で人いないところでも夜中に何しに行ってるかって言ったら、ワイン飲みながら焚き火パチパチやって、そいつを動画で一生懸命撮ってるという、
うん、
それがね、雑音が入んないですよ、
うん、
もう虫の声とかね、それから木が揺れる音とかね、うん、それがそのまま撮れるわけですね。で、はい、なんか獣が鳴いてる声も入ってたんだけど、うん、なんかね、そういういい時間を過ごして、もう最後はヘベレケになってテントで寝てましたけど。
なるほど。
いうようなことをやりました。
うん、
はい。それから、まあ、帰っていて、ね、3日の日は、その夜にですね、埼玉ベーシック授業ということで、埼玉は、毎月第1木曜日って定例になってるんですね。
はい。
で、やりまして、で、まあ、いつもここはですね、リピーターっていうか、うん、もうほぼ固定メンバーがいてですね、でたまに他の人がちょろっと入るって感じなんですけど、なのでもう毎回毎回ものすごい濃い濃いチアワークっていうのをやるんですけどね、
うん、
はい、それでやりました。うん、一人他のね、千葉の方から、参戦してくれたメンバーがいたんですけど、
うん、
採点は濃いですね、また来ますって言ってました。
なるほど。
うん、はい、そして4日の日はちょっといろいろ作業をやって、で週末5、6はですね、結構イベントをダブルヘッダーっていうか満載でやったんですが、
うん、
5日の日は、うん、午前中に週末ベーシック授業ということで、まあ、うちの事務所ロックスでやりまして、
はい、
で今回メンバーさんたくさん集まっていただいて12名かな、
うん、
で体験の方なかったので、
うん、
本当にもうメンバーさんだけでもうがっつりね、
うん、
それこそ濃い時間を過ごしています。
はい、
はい、それからその日の夕方3時から 4455EX ということで、うん、
はい、
これは40代、まあ、具体的に44歳以上、
うん、
まあ、特に50代の方を中心とした人たちに集まってもらって、
はい、
まあ、自分の今までやってきた仕事の経験を、
うん、
価値に変えて、はい、そこで稼ぎを作っていくと。
なるほど。
まあ、みたいなことのコンセプトでやってるんですけどね。
うん、
で、今、毎回、一人一人にヒストリーって言って、じゃあ、どんな仕事、どんな経験、まあ、まさに今もしてるかもしれないけど、それを話してくださいと。
うん、
で、それに対して、こんな話ができるんじゃないですかと。
うん、
世界一授業っていうんですか、世界一受けたい授業っていうのが、まあ、テレビでありましたが、それもじってね、うん、世界一授業っていうのをこれからみんなに喋ってもらえるような展開する器を作ろうと思ってるんですけど、
うん、
まあ、その授業のネタを、こんなんいいんじゃない、あんなんいいんじゃないのっていうのを今出してる最中ですけども、
はい、
はい、そういうのをやりました。で、やっぱね、印象はね、まあ、みんなそうだと思うんだけど、なんかね、今までやってきた仕事の中でね、これ、うん、これだけはもうなんかもうものすごく濃い経験してんだみたいなの、必ず誰もが持ってると思うんですね。
うん、
でね、やっぱね、みんなね、もうなんていうかな、よどみなくっていうか、もういくらでも喋るというか、
うん、
すごいんですよね、本当に。
うん、
だからその経験をね、なんかね、どっか、なんかしまっといたらもったいないと。
うん、
本当に思うので、
うん、
ちょっとこのね、世界一授業っていうのをですね、ちょっとしくじり先生とかもうまいこと参考にしながら、なんか作れないかなと、
うん、
今考えてます。
なるほど。
はい。で、その後はその4455ローカル初期払いということでね、
うん、
はい、のんべいの人から、のんべいの人からのんべいの人が集まってですね、
うん、
ロクスで酒盛りになりました。
うん、
はい、で日曜日はですね、今度またこれダブルヘッダーなんですが、棚卸し未来地図棚卸しセッション、今回は実は4人集まっていただいてですね、結構長時間にわたって、
うん、
朝10時から17時過ぎまでですね、
うん、
がっつりご自身の自分軸を決めるというセッションをやる傍らで、ハイブリッドキャリアスクールの22期がスタートしましたので、
うん、
隣の部屋で、22期をやると、
うん、
で22期から変わったことはですね、遠隔、要は東京以外で首都圏以外で事務所まで来れないという方も、うん、オンラインで受講いただくっていう方式に変えたので、
はい、
今回から広島のメンバーの方に加わっていただいてね、
うん、
リアルで顔を見ながら、片やパソコンからこうやり取りしながらっていう、
うん、
新たな取り組みを始めましたので、
うん、
はい、遠くの方もスクール受講できますのでね、ぜひ受けていただきたいと思います。
うん、
はい、ということで、で昨日は定休日ということで、
はい、
休んでました。
なるほど。
はい。
ありがとうございました。
はい。
はい、ハトちゃんが、スカイさん険しい山ですねって、さすがよく知ってますね。
知ってるんだ、うん、
みたいですね。ツーリングで行ったことあるんですかね。
うん、
あとはルンガ、今後の 4455EX の展開も楽しみです、関西ののんべいも参加したかったですってね。
それね、どうやってやるかなんだよな、
うん、
もうちょっと人数少なかったらね、スカイプとかつなぎながら家で飲んでもらって喋ってもらったらいいんだけどね、ちょっと人数多かったからね、
うん、
それ本当なんかね、うまくできたらいいよね。
なるほど、
うん、
いずれそういう風に、ね、なるでしょうから。楽しみ、
まあ、これだけ IT が進んでるから、なんかね、入ってって飲めるとかでなるんじゃないのかな、
うん、と思いますもんね、
うん、
バーチャルリアリティでその場にいるかのように。
そうそうそうそうそう
そう、時間の問題でしょうから。
うん、
はい、それではですね、今日の本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日のテーマは起業できるではなく自分で作り出すです。それでは団長よろしくお願いします。
はい、ちょっとタイトルだけ聞いたら何のことかなと思うような内容かと思うんですが、ですね。まあ、ちょっと具体的に例を取り上げて話をしていきたいんですけど、まあ、今、再々っていうかね、時々話をします。ハイブリッドキャリアスクールっていう、 まあ、企業に向けてのプログラムっていうのが、まあ、あるわけですよね、
はい、
あるんですけど、でこの8月6日からスタートしたプログラムでもって、まあ、何度かあの改変を重ねてるんですが、うん、今回はあの、まあ、全て最後までやろうということで一括でやっていただいたら7ヶ月、
うん、
7ヶ月で企業離陸に向けて準備万端になっていただくというプログラムがあります。はい、でね、あの、これ、まあ、これまで100人強の方にですね、あの受講もいただいてるんですけども、うん、その中で割とよく声で出るのが、まあ、費用もかかるんでね、
うん、
あの、それなりに覚悟して受講いただくわけですけど、
はい、
その時に、このスクール、まあ、通称スクールっていうんで今日はスクールっていう言い方しますが、
うん、
スクールを受講したらね起業できると思ってたんです、
うん、
いや起業できると思って受講しました、
うん、
でもね実際はそうじゃなかったんですって割と多くの方が言います、
うん、
っていうのをね聞くと、え？起業できるんじゃないの？そのために受講するんでしょ、
うん、
って思いませんかっていう、まず質問から入りたいんですけどね、
うん、
まあ思うと思うんですよね。要するにその一定期間集中して費用もかけてやるわけやから、
うん、
起業するためにこれ受けたら起業できるんだってみんな思うはずなんですよ、
うん、
けどね実はそうじゃないんですよ、
うん
うん、それ詐欺じゃん、よくある詐欺の企業塾じゃないのと、
うん、
っていうふうに感じたかもしれませんけど、
うん、
実はですね、まあ、結論から言うと起業できる、これを受けて起業できるっていうのはないんです、
うん、
でこれを受講して起業できる力をつけてもらうっていうのが実は目的なんですよね、
うん
うん、何を言ってんだろうね団長はっていうことだと思うんですけど、まあ実はね、そうだね、さっきまあ結論言った方がいいかな、まあテーマ2つあるんですね、
はい、
で1つは自分で考えて作り出す力をつけてもらうっていうのが第1テーマです。
うん、
うん、自分で考えて作り出す力をつけるということね、
うん、
それから二つ目はですね、まあ、再現性のある、まあ、正しい型を覚えてもらうということかな、
うん
うん、この二つなんですよ。でこの二つを成就してもらったら、
うん、
起業できるんです。
うん、
要はね最初のね、まあ、どっちもあ、ちょっとじゃあ最初の方の解説からしていくとね、
はい、
自分で考えて作り出す力っていうのはその逆を言うとね、
うん、
例えばこうプログラムが始まって、
うん、
でいろいろやり始めるとね自分にとってのその価値、お客さんにどんな価値提供するのかなんて非常に大きなテーマとして取り組んでもらうんだけど、
はい、
分かんなくなるんですよね、
うん、
何が提供できるのか、
うん、
自分ができることってこれしかないし、
うん、
それでお客さんに対してねそんな価値提供なんてできないぞと、
うん、
とかそれからもうちょっと進むとねこうビジネスモデルをこう組み立てていくときに、
はい、
ここからこういうふうにやってこうやったらこうだけどあでもこっち戻っちゃうからこうなるからもうわかんない、
うん、
っていうぐらい、まあ、結構まあ、大げさに言うと追い詰められるというか、
うん、
あの期間中はね、
うん、
あの相当考えさせられるわけですよ、
うん、
まあそういうふうにしてんですけど、
うん、
ほんでもうねなんていうかねこう行き詰まっちゃうというかね、
うん、
やってる最中に、
うん、
みたいな感じになる、
うん、
もう答え教えてくださいよ、
うん、
みたいなところまで、
うん、
まあ行く人もいる、
うん、
でもね答え教えないんです、
うん、
というか答えがないんですね、
うん
うん、あの学校のね勉強は、
うん、
なんかその答えが あるじゃないですかって、まあ、学校の勉強も答えがあるっていうのはどうかなって僕は思ってるんだけども、まあ、答えがあるような記憶方式のものって大体みんな勉強してきてますよね、うん、
はい、まあ、一応点数つけなきゃいけないですからね。
そうそうそうそう、はい、だけど起業っていうのは答えがないんですよ、
うん、
なぜなら誰もやったことがない領域に踏み込んでいこうとするわけですから、
うん、
答え出せる人なんているわけないんですよね、
うん、
唯一答えを持っているのは誰かと、
うん、
言うとお客さんなんですよ。
うん、
ということはお客さんと接しないと答えは見つからないんです。
うん、
まあ、そんな中にあってもね、
うん、
団長コンサルタントなんやから答え分かってるでしょうなんてきっと思うんですよね。
うん、
で僕は実はそういう意味で答えが分からないんです。ただね、今そこで詰まってるモデルはここをこうしてこうやれば、
うん、
そこそこうまくいくぞっていうのは分かります。
うん、
それはおかげさんでたくさんの方と向き合ってきているし、
うん、
自分でもノウハウを蓄積してますから、
うん、
こうすればそこそこモデルが回るであろうっていうのは実はレクチャーができます。
うん、
もっと言うとこうやってやっちゃいなと、
うん、
今ぐじゅぐじゅ言ってるけど、うん、こうやってやっちゃえば前進むから、
うん、
というものは実は分かってます。
うん、
でも言いません。
うん、
言わないって決めてるんです、
うん
うん。なぜかというとね、そこで、まあ、僕は、まあ、皆さんからすると先生ですよね、
うん。
先生に言われたことをそのまま鵜呑みにして、
うん、
まあ、やるじゃないですか。
はい、
でもやっても、
うん、
何の意味もないんですよ。
うん、
どうなるかというとね、
うん、
あの時団長に言われた通りやって、
うん、
スタートアップはなんとなく進んだと、
うん、
でも途中から、
うん、
身が入んなくなるんです。わかります？要はね、人の受け売りなんかで起業したってしょうがないんですよ。
うん、
自分で人生を作っていくってことやから、
うん、
学校の点数取るのとわけが違うんですね。
うん、
人生そのものの舵取りをするために仕事を作っていくわけですよ。
うん、
そこで人がこうしてこうやってやったらいいみたいなのいらないですね、はっきり言って。
うん、
だから実は何度も経験してます。そんだけ悩んでそんだけ詰まってたらこういうふうにしなって言いたいこと時は何度もあったけど、
うん、
あえて言わずに来てます。
うん、
で中にはね、なんて面倒見の悪い人かと思いましたと、
うん、
いうようなことを言った人もいます過去。
うん、
うん、まあそうでしょう。そりゃ一番悩んでる時に放り出すから。
うん、
うん、でもね、そこはそういう意図があるんですよ。要はね、自分で考え尽くすっていうことをやんないといけないですよ。
うん、
この企業については特に、
うん、
考え尽くすね、
うん、
考えるじゃダメです。考え尽くさないといけない。
うん、
考え尽くしたら本気になるんですよ。
うん、
で追い込まれないと人は本気にならないですよ。
うん、
でね、要はね、緩い方にやっぱ行っちゃうから、例えば目の前でちょっとうまくいく方法を聞いて、
うん、
あ、これでうまくいくんだって思ったらそっちの方が楽やから、
うん、
そっち行くんですよ。でもね、それじゃあね、本気にならないんですよ。
うん、
だからもう本当申し訳ないけどね、もう相当追い込まれて、あ、行き場を失うっていうところまで行ってもらいたいんです。
うん、
そしたら本気になるんですよ、人は。
うん、
うん、という断面がね、多分、まあ、今だったら7ヶ月で、
うん、
どこかに必ず1回はみんなそういうこと来るはずなんですね。
うん、
でそこを、まあ、裏話しちゃうと、あ、来てるなって僕は思うんです。
うん、
あ、今日 A さんはそこまで行ってると、
うん、
じゃあ黙るんですよそこで。
うん、
申し訳ないけど、
うん、
なんて冷たい人なんだろうと言われても、
うん、
それがあなたのためだから、
うん、
でやってます。
うん、
でね、それを一回やるとね、もうね、自分で考え尽くして作り出す力がつくから、
うん、
離陸した後って誰も面倒見てくれへんから、
うん、
ね、自分で決めないといけないですよ。迷うことあるから助言を求めていろんな人に聞くかもしんない。でも、うん、助言なんて所詮助言なんです。
うん、
でそれをそのまま受けてやったら全部責任は自分に戻ってくるわけで、
うん、
あの人が言った通りやったから、 失敗しちゃったって言っても、
うん、
誰も何も言わないですよ、
うん、
そんなんあんたの勝手じゃんって、自分で判断してやんないのがダメじゃんって言わないけど、そういうふうにみんな思うわけですね、
うん、
そこがね、まあ、ある意味サラリーマン世界と違うわけですよ。サラリーマンだったらね、なんか気に食わんことがあったらね、あいつが悪いんだとかね、あの上司はどうだとかって言ってりゃ済むじゃないですか。で、それで言ってても給料入ってくるじゃないですか。入ってこないですよ。うん。だからね、そこまず第一点なんです。
うん、
で、もう一点は、これ大事なんだけど、正しい再現性がある型っていうのがあって、
うん、
それを覚えてもらうっていうのをやってます。これはね、まあ、これもちょっと一つの例を挙げるとね、商品サービス作るわけですね。スクール期間中に一生懸命考えて、それこそもう考え、ものすごく考えさせられてね、また行き詰まるとこまで行くわけですよ、
はい、
でね、もうみんなこれで本当に売れるんだろうかと考えすぎてわけわかんなくなるんですよね。
うん、
いやーダメかもしんないで思い始めるわけでも、よく考えてみましょうよって言ったときに、それって何もしてねえじゃんって、まだ、
うん。
机の上で書いてるだけでね。
うん、
だから、売ってみようぜっていう話なんだけど、まぁ、ちょっとそれは、まぁ、ちょっと話横見それで戻すと、再現性がある方ってのはどういうことかというとね、スクール期間中で商品サービス一旦作ります。
はい、
相当考えて作ります、
うん。
だけど、スタート切ったら商品サービスが変わるんです。
うん、
そしたら、また傍目に見て、何なのあのスクールって作ったものが変わってるじゃんってなるわけですよ、
うんうん、
ね、でも僕はそれは当たり前じゃんって思っていて、
うん、
それでいいって思ってるんですよ、
うん、
おまた詐欺やと思うでしょ、
うん、
実はねそうじゃないんですよ。あのね、大事なことっていうのはね、まあ、さっきから言ってた通り、お客さんに提供しないと本当に必要なものって見えないんですよね、
うん、
でその接したときに商品サービスもう一回練り込まないといけないです、
うん、
そのときにそれを組み立てていく手順とか型とかっていうのがあって、
うん、
それを知ってなかったらまた一から全部考えていかないといけないですね、
うん、
そんなことやったらもう何の意味もなくてもう時間ばかりかかって、うん、で今ちょっと商品サービスのことしか言ってないけど、うちはその再現性がある、つまり団長だからできるってのはダメなんですよ。
うん、
誰もがこの型通りやったらちゃんと形が出るっていうものを再現性があるって言うんですけど、
うん、
そういうものを実は皆さんに提供してます、
うん、
だから商品サービスの作り方っていうのがスクールで学ぶから思いっきりやらされて、だから変わってもあこの型にはめればパッとできるんだってみんなすぐできるんですよ、
うん、
というふうにこのノウハウとか型とかっていうこの再現性っていうとすごい重要視してるの で、
うん、
でこれも自信持って言えるのは100人超える方に対してこれまで提供し、その間も何度も試行錯誤してノウハウから全て、こう組み直ししてますからね、
うん、
だから誰もができるし50人以上の人がもう成功軌道に乗ってるわけですから、
うん、
まあ、違いないんですよね、
うん
うん、ということなんです。ちょっと時間が伸びちゃったな。ということなので、要は今日のテーマは起業できるを教える学校じゃなくて、
うん、
自分で考えて作り出す力をつけてもらうことが一つ、
はい、
それから正しい再現性がある手順をマスターすることが二つ目、これを覚えてもらう学校なんですよね、
うん、
この違いをねぜひ知ってもらいたいということで、うん、要は最後にまとめると、要はね、起業したいっていうことじゃなくて、自分の人生をどうしたいのかと、
うん、
この順番を間違えているようだと今のような話になるわけですよ、
うん
ね、自分がこうしたい、こう人生こうしていきたい、じゃあそれを起業という手段にはめ込んでいくだけの話なんですね、
うん、
そこ間違えないでほしいと、
うん、
いうことです。すいません、ちょっと超過気味です。
はい、ありがとうございました。今日は皆さん多分聞いてると思うんでね、コメントがないですけども、ね、それぐらい本当にね、私もそうですけど聞き入ってるんじゃないかなと思います。それではエンディングの方に行きたいと思います。 はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風にですね、熱い団長、それからあのね、楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。8月9日水曜日、横浜、明日ですね、8月19日土曜日大阪、それから9月の7日埼玉から9月の13日水曜日、横浜と、開催されます。またあの起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方は8月11日、金曜日祝日ですけれども、池袋の方、それからそれ8月の20日日曜日ですね、こちらの方は大阪、それから9月の17日、こちらも大阪で開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問とかですね、感想なんかも大歓迎です。次週はどん底経験は宝物です。もう一度言います。どん底経験は宝物です。Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミーゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@fineinc.netまでお願いいたします。団長、今日はあの朝からですね、あの頭がすっきりとするようなお話でしたけれども、
ちょっとね、ちょっと力入ってまとまりなくなっちゃって申し訳なかったんですけど、でもね、実は一番本当は伝えたい話だったんですね。あのちょっと意味がパッと聞いたら分かんないこと言ったかもしれないんだけども、一番大事だと思ってます、実は。
そうですね、自分もちょっとあるあの女性メンバーの方の顔を思い浮かべながらちょっと聞いてましたけども、すごいね、苦しんでいろいろやってて、そういうところが今はなんかガンガン進んでる、ね、人が いるんですけども、
ね、そうなの、
その人のこう顔を思い浮かべながらちょっとね聞いてましたけど、多分ねすごく、まあ、相談もされたかもしれないし、あのすごく、ね、自分でも悩んでて、まあ、それをねこう外で出してたんで、あの、他の人もそういうの見てると思うんですけど、そこから突き抜けるとね、やっぱりこんなガンガンいくんだなと思って。
そうだね、そこがね、踏ん張ってもらえるかどうかなんだよね。
ねえ、団長もあれですか、なんか冷たいですねとか言われることあるんですか？結構
いや、言われ直接そうはないけど、はい、あのそういう、でもあのそれに似たようなこと言われることある、なんであそこで助けてくれなかったんですかみたいなことは、あそこやなって分かるかと。
なるほど。でも団長もおそらくあれですね、こう言いたいのを我慢してるっていうことですよね。
我慢してるし、本当は助けてあげたいし、あの僕がこの起業の学校でなかったら当然助けます。あのいうかこの立場でなければ、なんか言うと思う。
なるほど。
でも僕はこの立場なんで、言わない。
なるほど。
その人の将来に役に立たないから。
なるほど。まあそうですよね、多分ね、団長そういう時って冷たいなじゃなくて、団長も言いたくてたまんないんですけどね、我慢してるんだってことが、ね、後で分かるっていうことですね。
まあそういうのあるかないか知らんけどね。
はいはい。それではですね、今日ちょうどお時間となりましたので、本編の方はここまでとしたいと思います。それではお届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの、
いってらっしゃい。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ起業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。